皆さんおはようございます。サナです。今日は6月7日日曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日はね、月が水瓶座から魚座エリアへと移動していく日です。少し混乱するような配置もあるので、お出かけの方はね、少し気をつけていただきたいかなと思います。大事なポイントをね、お伝えしていきます。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は水瓶座エリアからスタートですが、午前9時44分に月は魚座エリアへと移動していきます。なのでほぼほぼ今日は月魚座タイムとなりますね。魚座は12星座の一番最後の星座、水の星座で柔軟球、エネルギーが内側に向かいます。 I believe、 私は信じるというのが魚座のキーワードです。月が魚座に入ると終わりや完了、区切りのエネルギーになっていきます。そして人や物事との境界線が曖昧になりがちになります。なのでちょっとね、夢見がちになったり、空想とか妄想の世界にはまりやすくなったり、あとは神秘的なことや目に見えないものとつながりやすいエネルギーですね。境界線が曖昧になるので、自分にとって心地のいいものとつながれば、それだけそのエネルギーを吸収して自分の状態もね、良くなっていく、心地よくなっていきますが、反対にネガティブなものとか自分にとって心地の良くないもののそばにいたりね、そういうニュースに触れたりすると一気にそっちに気持ちが持っていかれてしまうので、ちょっと気をつけましょう。こういう時こそ自分が何を選択するかが重要で、自分が心地よく過ごせるようなものを選ぶって意図することが大切になってきます。あとはインスピレーションもね、降りてきやすいので、何かこう芸術的なものに触れてみたり、感性をね、育むようなこともおすすめですね。非現実なことを楽しむにもぴったりかなと思います。ヒーリングとか占いとかマッサージとかね、スピリチュアルなことですよね。そういうものにも結構没頭できるのが月魚座タイムだったりします。あとは、魚座は浄化とかデトックスのエネルギーでもあるので、内面的なデトックスとかクリアリングもおすすめですね。もちろん体のケアをして、エネルギーをクリアにするということもおすすめです。ただ今日はこの魚座の月に対して双子座の天王星がね、90度の葛藤の角度を作っていて、ここが少し注意ポイントになっています。これは天王星が双子座に4月末に入ったことによって、これからですね、約7年ほど繰り返される現象になります。月が柔軟球星座に入るたびに起こることなので、毎回ね、ちょっとどんなことが起こるのかというのを皆さん観察してほしいんですね。月が双子座に入って天王星と重なるとき、それから月が射手座に入って天王星と向かい合うとき、これ私先日東京にいて、この日にですね、火災警報によって避難した日でしたね。それから月が乙女座に入って天王星と90度になるとき、それから今日の配置、月が魚座に入って天王星と90度になるとき、4回ありますね。で、この天王星っていうのは変化とか改革、ブレイクスルーの星であり、突発的なトラブルとかアクシデントを表します。それから切れるとかね、離れるっていうエネルギーでもありますね。で、私の体感だと、この月が魚座に入って天王星とスクエアになる時っていうのは、この天王星の変化によって混乱するということが多いです。例えばネットの回線が切れるとか停電になるみたいなことでの混乱ですね。通信や情報、物流、ネット、そういったものが、プツンと切れたり、何か突発的なトラブルによる混乱というのがまず一つです。それから魚座のね、 何かに浸透するとか没頭するとかハマるというエネルギーを天王星が断ち切るという意味では、なんかこう夢からね目が覚めるような感覚になることもあるかもしれません。この I believe という魚座の何か信じていたものに対してそれが切れるって感じですね。盲信していた、陶酔していたものから覚めるということもありそうです。あとは私が今日まさに体感しているのは情報による混乱ですね。魚座なのでやっぱりなんかカオスになるエネルギーを私は毎回感じます。で、月が乙女座にあって天王星と90度になる時っていうのはどちらかというとこう現実的な対応をしなければいけない、調整をしなければいけないっていう感じなんですけど、魚座の時っていうのはなんかねよくわからないとか、やっぱり混乱とかカオスっていうイメージが強いですね。まあ私が何について今混乱しているかっていうと梅についてです。なんかくだらないと思うかもしれませんが、星のエネルギーとしてはすごいわかりやすいかなと思います。そして本当にちょっと混乱してて、というのも情報がありすぎて何を信じたらいいかわからないんですよね。去年いただいた梅シロップが本当にね美味しすぎて、私はもう今年は絶対にね梅シロップとかあと梅酒を自分でも作ろうと思ってですね、昨日13キロの梅を収穫してきました。しかもね、なんかちょっとこう道路にはみ出した木をこう剪定して、その剪定した部分の梅を取っただけなんですけど、まあそれだけでも13キロあったんですよね。梅の木が20本以上あるので、まあ到底私たちだけでは取りきれないというか、まあ使い切れないので、近所の人たちにも取りに来てくださいねって言ってるんですけど、とにかくねその梅どうする問題っていうのに今、夢中になってるっていうか考えてる状態です。で、去年そのすっごい美味しかった梅シロップ、梅の甘露煮を、もらった方に来週ですね作り方を教えてもらう予定でいて、それはそれでねもう真似して、絶対作ろうと思ってそうしようと決めてるんですけど、他にも、まあ、普通にその氷砂糖につけるやり方とか、あとは黒糖とか蜂蜜でつけるやり方でも試そうと思っているんです。で、調べるとね、青梅は水につけてアクを抜けっていう人もいれば、なんかアク抜きせずにやってる人もいるんですよ。あと、この梅のね、ヘタを取るっていう作業があって、これはみんな絶対やってるんですけど、ただ、水につける前にやる人もいれば、水につけた後にやってる人もいるんですよ。あとは、とにかく梅を傷つけないように、優しく優しくやってあげてくださいっていう人もいれば、あえて、爪楊枝でブスブス穴を開けたり、切った方が早くエキスが出ていいよっていう人もいるんですよね。あと凍らせた方がいいよとかね。もうとにかくね、調べると、いろんな情報が出てきて混乱するんですよ。で、この梅仕事をやったことがないので、自分たちでもよくわからないんですよね。だから朝ね、夫もずーっとスマホでやり方を調べてて、ああでもない、こうでもないって言ってるんですよね。で、私は寝ぼけながらに、ああ、これ今日の天王星スクエアだなっていうことを、考えていました。でも、これって、星読みとかカードリーディングを勉強している人たちにもよくあることで、なんか先生はこうやって言ってる、この人はこうやって言ってるとかね、こういう情報がある、この本にはこう書いてあった、どうしたらいいですか？どう思いますか？って結構私聞かれたりするんですよ。で、その時に私が聞くのは、あなたはどう思いますか？ってことなんですよね。そうだなと思うのか、それは違うと思うのか、結構答えはシンプルで、自分が何を信じてどれを選んで検証するかなんですよ。例えば私はタロットの逆位置は取りません。なぜなら逆位置を取らなくても読めるからです。あとは私は占星術の年齢域の天体の考え方を採用しています。なぜならそれが自分には大きく影響していたと感じるからです。タロットの逆位置を取る人もいれば、占星術の年齢域を採用しない占星術家もいます。ね、サビアンを採用していない人だっています。でもそれは、その人の多分経験とか持論があるんですよ。そして採用している人は採用しているなりの理由とか経験があるんですね。だから私は、あなたはどう思うの？っていうことを聞きます。 で、わからないんだったら両方試せばいいんですよね。それこそやっぱり実験する、検証するしかないんです。検証して自分がどっちを選ぶかなんですよね。正しい、正しくないじゃなくて、私はどっちに当てはまると感じるか。私はいつもそれで決めています。なので、どんなに感銘を受けた先生でも、素敵だなって思った先生でも、一応理論とかは聞くけど、私はそうは思わないって思ったら、私はやっぱり採用しないんですね。で、一部分だけ、これは確かにあるなって思ったものは採用するようにしています。こういうふうに、やっぱりいろんな情報がある中で自分はどれを信じるかとか自分はどれを採用するかっていうことが大事なんじゃないかなと思ってます。なので今回の梅事件もですね、とにかくやってみるしかなくって、本当にこう実験して検証するしかないって夫にも伝えました。なので今ですね、まずお水につけてます。とりあえずやってみるかっていうことで水につけてます。まあ梅も大量にね、まだまだありますし、とにかくやってみて、まあ一番美味しいなって思ったやつをね、来年も作ってみたり、まあ改良してみたりして、そしたらね、その人の味っていうか、その家庭の味っていうのができていきますよね。なんか家庭料理っていうのも、なんていうのかな、本当にこうお手本がないっていうか、その家庭ごとによって全く違うじゃないですか。私は母が東北の人間なので、トマトには砂糖がかかって出てくるのが当たり前だったんですよ。で、これが普通だと思っていましたが、それを友達に言ったら気持ち悪いって言われて衝撃を受けたことがありました。これぐらいやっぱり家庭料理って人によって全然違うと思うんですよね。卵焼きも甘いものがあったり、しょっぱいものがあったり、いろいろだと思います。でも、そういうのってやっぱり、その人の人生経験とか好みから作られてきたものだと思うんですよね。なので何事もやっぱり体験して作り上げられていくものなんじゃないかなと思います。これからね、AI が何でも答えてくれる時代になるとは思いますが、だからこそこういう情報の混乱ってすごく生まれやすいと思うんですね。この間の野球の監督が逮捕されてしまった件も、お子さんが AI に聞いたことを素直に従ってね、実行してしまったという結果ですよね。もちろんそれは勉強というにはあまりにも、壮大な経験になってしまったかもしれませんが、やっぱり私はね、このネットとか AI の情報が進む中で、これからはその経験でしか語れないことこそ貴重なものになっていく時代になるんじゃないかなと思いました。まあそういう混乱が今日はあるかもしれないなということを頭に入れつつですね、私はどれを信じるか、何を採用するかということを自分で決めるようにしてください。なのでちょっとお出かけする方なんかは、その突発的なトラブルとかアクシデントなんかもあるかもしれませんので、それこそまあ天気予報を見るかもしれませんが、事前のね、この交通網のチェックなんかをしていただいて、自分はどうするかということを決めていただければと思います。まあ今日こちらもね、またすごい雨なんですよね。昨日ようやく晴れて梅とラベンダーの収穫がちょっとできたんですけど、また今日はね、何もできないので、ひたすら私はね、この梅を仕込もうかなと思ってます。まあスパイスを入れて梅コーラを作ってみたりですね、いろいろ実験してみようと思いますので、皆さんもぜひ今日はこの天王星からの影響というのを観察しつつ、楽しい日曜日を過ごすと決めてください。はい、というわけで今日はジュニパーベリーの香りがね、ネガティブな感情やエネルギーをクリアにすることを手伝ってくれます。ぜひね、使ってみてください。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ、はい、こちら、せーの、よいしょ、お、テイクノーオフェンスのカードが出てきました。はい、小さいことは気にすんなって言ってます。はい、細かいこと、小さいことは気にしないということで、まあ、ちょっとした予定変更とかね、トラブルなんかはこういう柔軟球の日っていうのはあるあるです。なので柔軟性を鍛えられる日だと思って過ごしていきましょう。ちょっとの変更があっても、まあそれも想定内と思って過ごしていただければなと思います。あんまりね、なんかその変更があるということに対してピリピリしない方がいいのかなと思いました。はい、柔軟性を鍛えると決めて、その中で自分が心地よく過ごせる選択をしてみてください。以上がカードからのメッセージでした。 というわけで本当に今日もすごい雨が降っていますね。まあ梅雨入りしたということで、これからまあ雨のね影響も大きくなっていくと思いますが、皆さんそれぞれですね、なんかこういう雨の日に楽しく過ごせるような、なんだろうな、お家でのライフワークみたいなものを梅雨の時期は見つけておくのも楽しいんじゃないかなと思います。私も初めてのことなので、なんか混乱しつつもやっぱり楽しみなんですよね。なので梅の瓶をたくさん買ったり、昨日も、氷砂糖とかね、黒砂糖とかね、蜂蜜とかね、ホワイトリカーとかいろんなものを買ってきましたが、とにかく実験をしてみようと思います。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。